そこは彼が最初に祭壇を築いて主の名を呼んだ場所であった。先日、久しく社会部の連続学習会というのが、この四ツ谷の教会で開かれましたね。3回連続の学習会の1回目、2回目はここで行ったんですが、その第2回目の講師として来られたのは、今、キヌタ教会の牧師をなさっている金井義彦さんですね。確か、聖書神学校で旧約を教えていらっしゃると思いました。旧約の、研究者でもあるのです。で、その2回目の講演のタイトルがですね、これ、シオニズムを考える連続学習会ということなので、シオニズムに関連すること、1回目は歴史的な、シオニズムとは一体何かということを学んで、2回目は聖書から、シオニズムということを問い直すという、そういう趣旨なんですね。なのでタイトルが、モーセ五書におけるシオニズムの起源、自由と解放の影としての粛清と殲滅の思想を再考するっていう、一見するととても難しい講義、講演に見える、そういうお話だったんですけども、でも中身はね、ものすごくワクワクするような、いろいろ新しい気づきや発見に満ちた、とてもいいというかね、楽しい講演でした。で、80分ぐらいお話いただいたんですけども、それをギュッと詰めて一言で言えるのかどうかわかりませんが、一言で内容をまとめると、旧約聖書には様々な思惑によって編集された文書が集められているんだっていう、そういうことなんです。どういうことかと言いますと、例えば今日、創世記に読みました。これはアブラハム物語の一部ですよね。アブラハムの長い物語のうちの一部で、先週お話しした通り、アブラハムは神から名指しで呼ばれてね、私に従ってカルデアのウル故郷を離れて、今歌った通りですよね、父を捨て土地を捨てて出てこいと、私はあなたを大いなる国民の父とするという声をアブラハムは聞いて、あなたこそ私の神と応答をして、そして旅を始めたっていう、その選びと応答ということが、アブラハム物語のすべてなのです。で、それを、信仰の起源と、私たちは基本的にはキリスト教もそれは考えているわけですよね。アブラハムは我々の、信仰をする者たちのすべての父であって、私たちはアブラハムの神を私の神とするんだという、そういう考え方をするわけです。しかし、ユダヤ・イスラエルの歴史はこのアブラハムが起源であるというお話と、もう一つ、モーセがリーダーとなってエジプトの抑圧から脱出する物語と、二つ起源を持ってるんですよね。どうして自分たちの民族の歴史の起源を二つも持ってるのかっていう、ちょっと考えるとそれは不思議なことなんですけど、それこそ、つまり様々な思惑が表面に現れている一つの証拠なのだと、そういうふうに考えているわけです。創世記の中でさえ、そういうふうにアブラハムを起源とする話があって、そしてその次の出エジプト記になると、いや、そうじゃなく、モーセの脱出が起源であるという話がすぐ後からついてくるっていう、そういう状況でしょ。モーセ五章なんていう、一塊の中でさえそういった二つの話があるという。で、旧約聖書も、もちろん新約聖書もそうなんだろうと思うんですが、少なくとも 金井先生の話によると、旧約聖書と呼んでいる一冊の本は、そもそも、その中に39の書物がこう集められているわけですよね。で、まあ、前回も話しましたが、イザヤ書なんていうのは、一冊の39分の1なんだけれども、でも実は歴史的に少なくとも3つぐらいのパートに分かれている、別々の本だっていう話もあるくらいで、39冊が一つに集められているというものなのだから、最低でも39ぐらいの思惑があって、その意図を持ってそれぞれが書かれていたのを、さらに一つに集めているっていう。そういう時点で、まあ、集める時点で順番から何から周到に考えた編集者の強い意図があって一冊になってるわけです。私もね、この旧約聖書の並びに39の順番はね、不変だろうと思ってたら、そうじゃないんですよね。ユダヤ教の経典であるところの聖書、いわゆる我々が旧約聖書と呼んでいるものの並びと、ユダヤ教の経典である聖書の並びって違ったりするんですよね。つまり、やっぱり意図を持って並べられているんです。並び方がすでにある意図を持って並べられている。しかもその並べられている書物が一個一個個別の意図を持って書かれている。だから、どうしたってそういうふうに集められたものの中には、一致できなかった、例えばこう正反対の思想というのもまたそのままの形で留められているわけですよ。全く違う。こっちはこれが正しいと言ってるんで、こっちはそれは間違ってると言ってるっていうようなことが一冊の中に入ってるわけですよね。そう、まあ、一言で言えば矛盾なんだけども、でも、だからこそ、どこに力点を置いて読むのかという、読む人の思想もまた問われるような書物としてある。そういうことなんですよね。だから、あんまり単純に正しいとか正しくないとか言えない。私はここが大事だと思うっていう人もいれば、いやいや、私はこっちの方が大事だと思うっていうような人も当然いる。読む人がどこに軸足を置いて、どこに力点を置いて読むのかっていうことが逆に問われるような書物として存在している。そういうようなお話だったんですね。なるほどなと思って伺いました。で、その後こう、参加者との間の質疑応答の時間もあったんだけど、その時にこんなことを聞いた人がいたんですね。私たちの教団は日本キリスト教団信仰告白というのを持っているわけですけれども、その教団の信仰告白の中に、聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて全き知識を我らに与える神の言葉にして信仰と生活との誤りなき規範なりとこう言ってるわけですね。これその前のところが旧新約聖書は神の霊感によりてなりキリストを証しし福音の真理を示し教会のよるべき唯一の聖典なりと言って、その2行目が今言った言葉なんです。だからここで聖書って言ってるのは旧約新約両方合わせたものを聖書と呼んでいて、それが誤りなき規範なんだと告白しているわけですが、金井先生のお話を聞いていると誤りなき規範と言えなくなるんじゃないですかねっていう話だったんで、そういう質問が出てね、それに金井先生なんて答えたかというと、そもそも誤りなき規範って言ってることが誤りですって言ってましたね。面白いなぁと思いました。神学的には確かに誤りなき規範、唯一の聖典というには非常に無理がある。今言ったみたいに正反対の立場を反映した書物が集められて一つになっているのだから、それが正しいと言った場合どれが一番正しいのですか、矛盾してますよという話にすぐなるでしょって。だから誤りなき規範ということ自体が誤りだと、神学的には誤りだっていうお話をされてましたね。なるほどなぁと思います。で、そういう さまざまな思惑が集められ、寄せ集められて、しかしある編集者の意図を持って一つにされた旧約聖書であるという前提で、今日のこのアブラハムの物語をもう一回読んでみたいと思うんですね。この今日の歌詞は、豊かな富っていうのが一つのキーワードなんですね。神様の祝福というのは基本的には豊かな富として我々に認知されていると考えられている。旧約の時代はもちろんですが、少なくともイエスの時代のユダヤ人もそう考えていた。イエスの論的である人たちもそのようにどうも考えているということが新約聖書の福音書の中に多数取り込まれていますよね。書かれている。しかし今日の箇所は、アブラハムがその祝福によって非常に多くの家畜や金銀を持っていたという、そのことが問題を引き起こしたと書いてるんですよ。これちょっと面白いですよね。神が祝福しているから豊かに富むのだと言っている人たちに対して、いや、豊かに富を得たために問題が起きているんだよって、この箇所では少なくても言っている。しかも、どう考えたらいいと思いますかね。この富は一体どこから来たのか。つまり今日の箇所のちょっと前のところを読んでみると、この富はエジプトからもたらされた富です。なんでエジプトからアブラハムに富が手渡されたのかっていうと、エジプトに身を寄せなければならない、危機のためにね、身を寄せなければならなくなった事態の時に、アブラハムは自分の妻サライが大変美しいゆえに、私の妻ですと言ってアブラハムがこうエジプトに入っていくと、命を脅かされるんじゃないか、つまり自分を殺して妻を奪われるんではないかと心配したわけです。殺されるんじゃないかと。だからサライに対してお願いだから妻じゃなく妹と言ってってお願いするわけです。そうやって妹だとしてエジプトに入るわけです。で、アブラハムの妹ですかと、ぜひ私の妃に欲しいとエジプトの王が言って彼女を宮廷に招き入れると、いろいろな災いがエジプトに起こる。似てますよね。モーセの話と非常に似てるんだけど。で、バレちゃうわけですよね。アブラハムの嘘がバレちゃうわけです。もうその時に、宮廷に招き入れたので、婚礼支度金といいますか、身代金といいますかね、とっても大量の富をアブラハムは得るわけですよね。サライが宮廷に入るっていうことで富を得る。で、それが嘘だったとバレた時に、身ぐるみ剥がれて追い出されるんじゃなくて、その時にこう、いろんなものをこう与えられて追い出されていくんですよ。そうやって、ものすごい富を彼は得るわけです。まあ、言ってみれば嘘ついて得た富でしょ。その富が増えていったために、今日、非常に大変な問題を引き起こしているという。そういうことなんですよね。これは大変興味深いというか、どう読んだらいいんでしょうかと。一体ね、富は神の祝福のシンボルであるはずなのに、実は嘘をついて罪によって得た富が次の問題を引き起こしている。富は必ずしも祝福ではないんではないかっていう話でしょ。で、その富がもたらした新たな問題というのは、その土地は彼らが一緒に住むには十分ではなかった。彼らの財産が多すぎたから一緒に住むことができなかったのであるって六節に書いてますよ。富がありすぎて一緒に住めなくなってしまう、争い事が起こるっていうことですよね。そこでアブラハムは甥のロトと別れて暮らすという決断をするわけです。 で、その甥であるロトは、目上のアブラハムを尊敬するよりも、自分とその家族の安寧を第一に考えて、まあまあ、それは別に悪いことでも何でもなく、当然、ロトも一族の主であるわけですから、当然のこととして、より良いと思われる土地を選ぶわけですよね。どこでもいいとアブラハムは言うわけですよ。お前が行きたいところに行って、お前が住みたいところに住んで。そしたら私はあなたの邪魔にならないところを選ぶから、って言ってロトに選択権を与えた。ロトは遠慮なくいいところを選んだっていう、そういうお話で。それは当然のことでしょうね。ですから、アブラハムに残されたのは、より条件の悪い土地だったと。まあ、荒れ野だったということでしょうよね。自分のついた嘘によって、ロトと別れなければならなくなってしまうっていう。しかも、より条件の良い土地を失ってしまうっていう。まあ、今のアブラハムはそういう状況に置かれてしまったと。メンタルズタボロってやつですかね。まあ多分ズタボロだったんだろうと思いますよ。で、そういうメンタルズタボロになってしまったアブラハムに対して神はまた語りかける。再び声をかけるって書いてましたよね。その中身です。さあ目を上げてあなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。見える限りの土地をすべて私は永久にあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫を大地の砂粒のようにする。大地の砂粒が数えきれないようにあなたの子孫も数えきれないであろう。これをじゃあどう考えたらいいですかね。あり余る富がアブラハムを苦境に陥れたんですよ。なのに神はそんなアブラハムをますます富ませ豊かにし、数えきれないほどの子孫を与えるっていうわけですよ。以前はこの箇所をね、どれほど落ち込んだとしても神はアブラハムを見捨てない、アブラハムを支えてくださるのだと、そういうふうに読んでたんですね。まあ、まあ、それが間違いだったとは思わない。そういう側面ももちろんあるだろうと。だからメンタルズタボロで落ち込んでるアブラハムに大丈夫だよって神が慰めているっていうことも事実なんだけど、その慰めの内容があなたをさらに豊かにするっていうことになってしまうって。これ、神じゃなかったら、まあ、余計なおせっかいかもしれないですね。八王子で当選した萩生田さんが言ってましたね。2000万円もらった時に余計なことをしやがってって言ってましたけど、苦境に立たされている我々の陣営をさらに苦境に陥れるようなことを自民党本部がしたって言って非常に怒ってましたよね。神と自民党本部一緒にして申し訳ないですけど、でもここで神はね、さらにあなたを富ませるよって言ってるのはそんな感じですよ。それで苦境に立たされているのに、さらにその苦境を増し加えるかのような、まあ、言ってみれば空気を読まない神の対応ですよね。これを一体どう我々は読んだらよいのだろうか。富は問題を引き起こす源だっていうことを多分この物語の書き手は見てたんじゃないでしょうか。そしてこう富は問題を引き起こす源だというある意味真理はこうアブラハムの時代もそうだし、イエスの時代もそうだし、まして現代ならなおさらそうだっていうことじゃないでしょうか。つまりきっと富というのは様々な問題難問を私たちに突きつけ続けるのだという。だから私たちはよくよく考えて富と向かい合わなければならないっていう。単純にね、神の祝福は富という形で 我々の目に明らかになるなんて思ってちゃいかんのだと。そうじゃなく、富は常に我々に何かを問い続けているよ。その問いに私たちは本当にうまく答えていくことができるのかどうか、それがいつも突きつけられているっていうことを意味してるんじゃないか。神ご自身がこの箇所でアブラハムにそのことを突きつけている。このアブラハムは大いなる父ですよ。すべての国民の父です。だからその父を通してすべての国民とされている私たちもまた神から直接この問いを問い突きつけられている、そういうことなんじゃないか。この富に対するべき我々の態度のヒントはね、もしかしたら人類最初の殺人事件、しかも親族殺人を犯したカインに対して神がおっしゃっていることと同じなんじゃないかと思いましたね。あの時、私は弟の番人でしょうかと言っているカインに対してね、神はこういうわけですよ。もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか。正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。これは多分、まあ、今弟を殺そうとしているカインに向けて神が発した言葉なんだけども、それは全く同じ、我々が富と対面するときに同じ問いを神から突きつけられてるんじゃないか。お前はそれを支配せねばならない。そこに対する我々の思いをちゃんと自分で支配できてるかどうかが問われるんだろうな。しかも枠組みで考えると、アブラハムがこの事柄に遭遇したのは、彼が最初に祭壇を築いて主の皆を呼んだ場所だったって書いてあるんですね。これもすごいなんか示唆に富む言葉だなと思いますよ。最初に神のことを我が神と呼んだ場所、祭壇を築いて、つまり自らがその神に従って自分たちの信仰というのを始めたその場所で、もう一回神にこれが問われ直されたっていうことを多分聖書はここに書いてるんですよね。出発点にもう一回帰って、そこで再び問われているんだと。で、この一連の、つまりロトと別れて神からさらに祝福を受けるっていう一連の出来事を経て、アブラムは天幕を移し、ヘブロンにあるマンムレのカシの木のところに来て住み、そこに主のために祭壇を築いたって書いてますよね。最初に主と出会った、主を、神を礼拝した場所でもう一回問われて、その出来事を通して彼は今度ヘブロンにもう一回新しい祭壇を築いて、そこに住み着いたって言うんですが、このヘブロンっていうのは、アブラハムの終焉の地です。今でもアブラハムの墓と呼ばれる場所がヘブロンにはありますね。そういう建物というか、まあ、神殿みたいなのが建ってますよね。で、このヘブロンというのは実は、イスラエルにとっては忘れられないね、ダビデ王が最初に即位したのはヘブロンだったんですね。ヘブロンで7年治めて、その後エルサレムに入るんです。だからヘブロンというのはダビデ王朝のスタートの場所でもある。アブラハムの終焉の地であり、ダビデ王朝のスタートの場所でもある。そのヘブロンに彼は赴いていって、そこにも定着したって書いてあるわけです。つまりやがてそこで葬られる土地ですから、アブラハムの生涯がそこでこう完結する場所ですよね。彼は生涯その周辺にしかいなかったっていうことでしょう。神からの試みを経て、その神の問いを自らの問いとしつつ、生涯をヘブロンでこう刻みつけていったっていうことが ここに書かれているんだと思うんです。だからヘブロンに住んでその問いをずっと問いながらアブラハムは生涯を終えていったんだ。アブラハムを再び問う神、この神は私たちにもおそらく何度も何度も問いを投げかけているんだと、そう思うんですね。そしてその問いに私たちはうまく答えられているだろうか。我々もね、こっちに足をつけてヘブロンで定住したアブラハムのようにその問いの前に自らの生涯を腰を据えてね、その問いに向かい合い続ける、そのことが今求められているのかもしれないな、そういうふうに思ったのです。お祈りをいたします。すべてのものを愛し導いてくださる神様、富は祝福ではなくむしろ問いであることをアブラハムの生涯を通して私たちは示されました。あなたを信じ歩むことは豊かな祝福を得るためではなく、どのようにしてあなたの祝福を分かち合いつつ生きるかという課題を与えられることだと気づきました。感謝します。どうか私たちの信仰をあなたが受け入れてください。復活の主イエスキリストの名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。